こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の中水です。今日の数学の部屋も、MMM のメンバーに来てもらってます。こんにちは。
こんにちは。は
い、自己紹介をお願いします。
3年電気電子工学科、玉木ゆりです。
3年電子情報工学科、矢野です。
3年電気電子工学科、前田です。
3年電子情報工学科、北島です。
はい、今日4名の、ね、方に来てもらいましたが、先日2月の25日ですかね、はい、金曜日に木更津高専で、一般特別研究の学生発表会というのがありまして、それに、まあ、参加、ね、はい、したということで、まあ、今日はその報告を、まあ、この数学の部屋で、まあ、したいということなんですが、まず木更津高専の一般特別研究っていうことですが、あの木更津高専の3年生を対象にしたあの授業なんですね。
はい、
はい、で、あの、まあ、一般教科の先生のところで、学生がまあ配属されて、まあ、1年間、まあ、授業の時間割の中に組み込まれた、その中で、まあ、ちょっと研究をしようと、で、まあ、それの発表会が2月25日にまあったと、ね、で、MMM のメンバーは、まあ、授業はないけど、まあ、MMM の活動の中でいろいろ研究してきた成果をそこでも発表しようと、ね、はい、で、北島君と前田君は口頭発表ということで、はい、タイトルは、
パスカルの三角形と行列です。
はい、はい、で、どうでしょう、発表して。
発表する前はすごく緊張してて、なんかもう張り裂けそうでしたけどやってみると意外と、あ、まあ練習の回もあってなんとかいけてすごい良かったです
だから 今もなんかめっちゃ緊張してますね前田君はどうですか。
そこまでなんかもうあれだったんですけど、本当言いたいことが言えなかったんですよ。なんか
あら、
あ、うん、違うこと言っちゃったみたいな行列と行列式の話とかちょっと
そうね、まあ、あのこういうのは慣れというか、あの普段お話しするのとは違ってね、こう大勢の前で発表するってね、うん、なかなか難しかったと思いますね。はい、矢野君と玉木君は、まあ、ポスター発表ということ で、ね、タイトルは
楕円と反射角っていうテーマでやりましたね。
はい、でどうでした、あのポスター発表というか、その発表してみて。
そうですね、違うところでポスター発表はした時があったので、あの特に何も考えずにやったので、まあ、楽しくできたかなっていう感じですね。
あ、違うところでやった経験があったと。
はい、
それはどこですか。
東京の方で発表があったので、ちょっとそれの時に一度ポスター発表っていうのをやりました。
なるほど、はい、そうです、全然経験済みだったと。
まあそういうことですね。
なるほどね、
はい、すご
いすげえ。玉木君はどうですか。
はい、僕も実は1年生の時のものづくり科学で似たようなことを機械科の授業でさせていただいて、まあ気楽にすることができました。
はい、
本当おしゃべり感覚だったんで最初は緊張しましたけど、まあそのおしゃべり感覚のままうまく伝えることができたと思います。
あのポスター発表はね、もうそのポスターをその立てかけておいて、でそこで大勢の方にこう聞いてもらうと、その発表というよりはこう受け答えだね、その辺の、まあ、なんていうのかな、こうどういったような、その受け答えの仕方とかそのタイミングとかね、その辺がなかなかね、まあ、難しいというか、まあ、慣れてくればね、うん、面白いっていうかね、
そうですね、
あの口頭発表ほど堅苦しくないと、で、あの北島君と前田君はあの、はい、まあ、そのずっと向こうの会場で木更津高専の学生さんの発表も聞きましたが、何か印象に残った発表とか、まあ、なんかその感想とかあります。
あのイギリスの歌からなんか最後、まあ、最近タイムリーなのソーシャルネットワークサービス、Facebook とかのやつにつなげて言っていたやつは、発表自体もすごく慣れてて、あ、慣れてるってなって、多分どっかで発表してるんじゃないかなと、それはすごい、
あの髪の毛くくってた学生さんね、
金髪みたいな、
はいはい、前田君は、
なんか全般的な話なんですけど、格闘ゲームの研究とかあったじゃないですか、 なんか結構そういうしっかりとした発表じゃなくて、なんかそういう自分の好きなものを研究してるってところがなんか新鮮に思いました、
うんうん、そうね。だからまあ君たちもこれから、まあ、その5年生で卒業研究の発表とかするときに、まあ、先生からテーマ与えられる部分もあるけど、その中で自分が何をしたいのかとかね、はい、どういう研究をしたいのかとか、またそのテーマが例えばその手法、解析手法であれば、その対象、解析すべき分析すべき対象は自分で選べるとかね、はい、うん、そういうのはあると思うんで、だからまあ、格闘ゲームのねあれはそのまあレベルアップさせる自分 の, そのゲーム力がなんか反射やったっけな、
はい、
だから、まあ、それはそれでね、まあ、もうちょっと、まあ、別の対象でもよかったのかもしれないけど、彼自身が、まあ、ゲームが好きだったというのも、まあね、その理由の中にね言ってましたからね、うん、でその中で、まあ、A 会場 B 会場2つあったんですが、まあ、君たちは B 会場 で,、はい、でベストプレゼンテーション賞をいただいたと、
はい、
ね、どうですかその賞をいただいて。
あ、まあ、すごく光栄なんですけど、やっぱでも他の人の発表がなんか最初行く前に思ってたのは、なんかもうみんな数学のことをめっちゃ勉強してて、ですごいいろんな高専から集ってくるんじゃないかなと思ってたのが、木更津高専でその僕たちがゲストとして呼ばれたような形で、すごくまずそうですね、数学じゃなかったからみんなの発表がちょっとなんかあれってなってて最初、なんか僕としては複雑です。真面目な感じがせんかったっていうのもあります。
あ、ちょっと最初のイメージとはちょっと違ってて、はい、でそのまあ内容がまあ理系も文系もいろいろあって、
はい、
でまあちょっとその発表も割とまあ砕けた発表もあればっていうね、
はい、
うん、なるほどね、うん、いやいや、じゃあ前田君は。
もう僕も北島君と似たような思いですね、
うん、
もう行く前はどんな発表があるんだろうみたいな、もっと堅苦しいんじゃないのかみたいなんですけど、うん、結構軽い感じで、
うん、
まあなんかなんでしょう。うん、僕も複雑ですね。
いや、まあ学生発表会で、でこの形が完成されているわけじゃなくって、そういう、まあ、1年間研究するとか、その物事を深く追求する、探求するということも大事だし、
はい、
で、
はい、
最後に発表という経験をすることで、まあ、高専だったらさっき言ったように5年生の卒業研究発表であるとか、はい、その後、まあ、大学に編入すれば、まあ、大学での、まあ、研究発表、それから就職すればいろんなそういうプレゼンですよね、
はい、
うん、そういう経験の、まあ、最初だね、うん、という位置づけだとすると、まあ、あの程度かな、まあ、高校3年生だとあの程度かなという、うん、まあ、その中で、まあ、君たちの発表が、まあ、評価されて、まあ、そこの場にいた会場にいた人たちの投票ですから、
はい、
うん、基本的には全くのアウェーで、
そうです ね,
ね、で、まあ、多少ゲストっていうのも、まあ、あったのかもしれませんけど、まあ、向こうの先生方のその投票もあったので、はい、非常に評価、ね、されてよかったかなと、はい、僕もまあ印刷してちょっとホッとしたっていうか、まあ、複雑っていうよりは嬉しかったですね、僕はね、うん、ポスター発表の方はどうです。最初なかなかこう人がねこう見ているだけで聞いてくれないとかっていうのがあったと思うんだけど、どうでした。
そうですね、やっぱ興味ある人は何か釣られてくるんじゃないかなっては思ってたんですけど、まあ最初来なかったんですけど、それなりに、まあ、時間が経つにつれて人も来るようになって、まあ、説明するんですけど、これが、まあ、結構すんなりと説明できまして、
あ、なんか そういうふうに自分は思ってる。
はい、
相手にはちゃんと伝わった。
伝わってるとは自分では思ってますね、
うん、
ね、うん、であと、まあ、今回ポスター発表にシミュレーションを持っていきましたので、うん、それが結構好評で、
うん、
まあ自分的にはそんな大したもんではないんですけど、まあ、嬉しいかなみたいな。
まあね、そのパソコン持って行って実際にその楕円でこういろんな反射する、ね、状況を見せたと。それがやっぱ好評っていうかね、まあ、分かりやすいよね、そういう見せるっていうのはね、うん、だから口頭発表はもうほとんどがパワーポイント ね、いろほとんどほぼみんながパワーポイント使ってたけど、ポスター発表の場合はそのポスターの横で喋るだけだから、やっぱりそういうパソコン持っていてね、シミュレーションするっていうのは非常にいい、ね、良かったと思います。玉木君はどうですか？
あ、そうですね、ポスター発表を実際にしてみて、例えば相手が何が分かってないかっていうのが分かると、でじゃあこういうふうに説明すれば分かってくれるんじゃないかっていう、ポスター発表はその臨機応変さが効くので、うん、まあいい経験ができたと、うん、そういう発見があったら大変面白かったなと思います、うん、それでまあ矢野くんも言ってるように、まあ、大半の人には伝えることができたんじゃないかと、まあ一部の先生とかにはちょっとどうかなって思ったんですけど、
まあ、あ、先生にね、
そう、その最後に来た先生の時にはバッテリーが消えてしまったんですよ。
あ
それまではシミュレーションができて、
うん、
で、学生がいっぱい来て、で何が分かってないかっていうのが分かると、まあ、ある角度を入力して、
うん、
この時はこうだからこうなるんですよ、パチって言えると、うん、あ、なるほど、ね、やってやったみたいな、まあうん、正直楽しかったです。
そうですね、はい、君たちの発表はまあ数式もずっとねポスターには書いてあったけど、なかなか数式見てるだけではねわからないので、実際にそのこういうこの角度でこう、まあ、まあ光になりボールをこう発射した時に楕円のその面で反射した時にこんな状況が起こるというのを、これ言葉で言うのもなかなかね難しいけど、実際に見てみるとはい今起こったみたいなね、それはやっぱ百聞は一見にしがつだからね、うん。最後は数学の先生だったんだけどね、あの先生はね、だからちょっとまあ実際に見てもらったらねもっと良かったのかなとは思うんだけどね、うん、でも口頭発表の方はどうですか、質問とか。
ああ、質問、
うん、そう、まあ、君たちの発表にも質問がね、はい、あったと思うんですけど、はいはい、うん、例えば逆に自分が聞いててそのなかなか質問しづらかったとか、そういう感じはなかったですか？
あ、会場の雰囲気
ですか？うん、そうそうそうそ
う、 うーん、まあちょっと何個か疑問に思ったのはありますけど、まあいいかってまだ全然本当に統計やったっけ、
うん、
とかは全然分からなくて、
うん、
なんかまた勉強しようかなっていう気にはなりました、
うんうんうん、そうね、前田君は？
質問された時に表なつ数列の質問されたんですけど、
うん、
あ、表なつ数列知らないのかみたいな感じで、
うん、
やっぱそういう観客に分かるようにもっと説明を考えると思いました、
うん、
なんか自分がなんか分かってるからこれはいいやろうみたいな感じじゃなくて、う
ん、まあフィボナッチ数列については多分授業ではほとんど扱わなくって、
はい、
でまあ、数学が好きなごく一部の学生は知ってると、うん、でまあ口頭発表の場合はさっきのポスター発表とは違って、その対話をするわけじゃなくって、一方的にまずある一定時間こちらから話してで質問されるから、まあ、練習の時にもね言ってたけど、そのあえてこの説明をしないで質問してもらうというのも、まあ、その発表の中でね、まあ、全部を事細かに説明すると時間が足らなくなるので、ある程度は説明しないでおくとか、あと、まあ、そういう発表会によってはレジュメを詳しく書けるところもあるので、それはそこで書いておくとか、例えばレジュメをご覧くださいって言えばもう説明が済んでしまうと、まあ、今回の場合は小6っていうことで A4 1枚だったので、ちょっとねそういう部分の説明もね書けなかったというのはあったと思います、うん、さっきのポスター発表の方は何か面白い質問とかはなかったんですか？
面白い質問、
うん、
質問、
まあ数学に関係なく、
うん、
福井高先生ってどんな人なんだろうっていうふうに興味を持ってきた人が、
うん、
いっぱいいましたね。
なるほど
ね数学の質問っていうのは特になかったですかね、うん、なんか、ん？って疑問に思ったところを解決して、ああなるほどで終わってしまったような。
まあまあそこはね、はい、うん、まあ、君たちはその自分、まあ、みんなそうなんだけど、発表する側はそれをずっと考えているんだけど、聞く側は初めて聞くことであったりとか、ね、なかなかその えそれってどういうことって理解するまでに時間がかかるかもしれないから、だからこれはあの逆に聞いている立場の時がそうで、まあ、あの北島君はまあいっかと、ね思ったようだけど、まあ、実際はああいう発表会はやっぱ質問フロアから質問してあげることがその発表者のためになるっていうかね、うん、だまあさっき言ったあこんなことも知らないのかっていうのもあるけど、逆にあそういう見方もあるんだというねことを、まあ、その質問することであの発表者が気づくということもあるので、まあ、できるだけ発表会なんかだと、まあ、質問してあげた方がいいのかなとは思うし、まあ、ポスト発表なんかでも、まあ、興味のある面白そうなところに行ってはそこでこうね対話というかね会話を楽しんだ方があの参加してるっていう感じがしてねいいと思うんですね、うん、まあ、あの今回はね今までの、まあ、研究の成果を発表するということで、まあ、非常に僕もあの2組の、ね、みんなの発表を見ててよかったと思うし、まあ、今後の抱負みたいなところを最後に、うん、じゃあ今度はポスター発表の方の方から今後の抱負ということで、今回の研究のことでもいいし、まあ、それ以外のこととか今ちょっと考えてることでもいいし、
今回ポスター発表と、そのもう一つの発表の方で共通しているのは何かに役に立つかどうかっていう質問があって、で実際実用性があるかないかっていうとまあないでもまあですけどまあ面白いからやってるんだよ、まあこういう発見があって面白いんだよぐらいやったんで、でまあ僕としてはそれが面白いので、うん、まあそういうことを今後もしていきたいかなっていうふうに思います。
なるほど、はい、矢野君
ですね、僕はまあこの題をもっと追求してもいいですし、うん、自分の作ったシミュレーションをもっとなんかリアリティあふれるような
シミュレーション 3D にするとか、
とかちゃんとボールを描くとかもっと分かりやすいような誰にでも操作できるような感じのシミュレーションを作ったりとか、
インターフェースの部分でね、
そうですね、うん、そういうのをやっていこうかなと思います、
ね、なるほどね、はい、はい、じゃあ前田君
は、この発表をする際にまあいろいろ基本的なこともあったんですけど、その基本的なことがちょっと分かんないとこがあって北島君とか先輩に質問したりしてたんで、うん、ちょっともうちょっとそういう基本的なところもちゃんと学習したいと思いますね。
はい、じゃあ最後北島君、
そうですね、あの発表した後に、木更津高専の先生からあのここをこうしてやってみた方がいいんじゃないかっていう指摘を受けたので、まずそれをやって、でこれもパスカルの三角形も論文出すんですよね、
うん、まあこの後ね、はい、
でそれの完成をとりあえずはまあそれが目標です。
はい、まあ、今回ね木更津高専に行って、まあ、向こうの学生さんとも、まあ、少し交流もあったとは思うんだけど、まあ、これからも、ね、今の今回のテーマをもう少し膨らまして、ね、やってもらったらいいかなと思うし、まあ後輩たちもねいるので、まあ、4月になったら新入生も入ってくるので、まあ、新入部員も勧誘しながらね、はい、
婚活はありがたい
そう
勧誘新入生関係会みたいな感じの勧誘でじゃなくて全部その先生からのお
誘い
み
た
いな感じの、
まあ、これまではまあ割と一本釣りが多かったからね君どうやってみないとか、うん、まあ、1年間大体教えるとねこの子面白いなっていうかが分かるからね、うん、だからまあ今度はちょっとねみんな先輩たちが後輩をちょっと誘ってねその数学に興味のある、うん、今さっき玉木君が言ったように、まあ、僕もねまあ役に立つことは素晴らしいと思うから役に立つ研究はいいと思うけど役に立つためだけの研究をやってると多分なんかこう狭くなってきてギスギスしそうな気がするので、役に立たなくても面白いとかなんか自分が興味があってねやるというのもやっぱりね続けていきたいなとは思っていますので、はい、まあでも今回はねまあ、いい経験だったと思うし、まあ、ぜひこの経験を生かしてもらってまた後輩たちにも伝えてもらってね欲しいと思います。はい、今日はどうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。